次は3日水曜日の社会面、暮らし面、読者の声などをお届けします。次は泉です。渡島館内七飯町にお住まいの57歳団体パート職員鈴木隆子さんからの投稿、昆布の油炒めです。小学校の前を通りかかるとにぎやかな子どもたちの声がする。この声を聞くと給食作りをしていた頃を思い出す。給食を作るといっても給食で調理の経験があるのではない。食物アレルギーでごまや卵が食べられない娘のために見た目そっくりの給食メニューをアレルギーの原因となる食材抜きで毎日のように作っては学校に届けていた。原因となる食材は栄養があり、子供にぜひ食べさせたいものだからおかずによく入っている。炒め物にはごま油がよく使われ、野菜のごま和え、きんぴらごぼうにもふりかけてある。娘は一人だけみんなと違う弁当は食べたくないと言った。それが給食の一つの楽しみだと思うから、5年生になって症状が落ち着くまで続けた。見た目のごまの代用には煮干しの粉末、卵の代用に親子丼はお筆、卵焼きはパイ生地でそれらしく作った。中でもよく作ったのは昆布の油炒め。細切り昆布に豚肉と人参、我が家は煮干し粉末とめんつゆで仕上げていた。もちろん仕上げのごまはなしですが、なしでもなかなかおいしいと家族も大絶賛。すっかり我が家の定番メニューとなった。そんな娘もおかげさまで4月から親元を離れた。一人でも毎日の食事を大切にできる大人に育ってくれたように思う。LINE で食事の記録を送ってくるのを見て、母は今感慨深い。さあ今夜は昆布の油炒めでもしましょう。以上、泉でした。次は生きる仕組み948回。当世則次、北海道文教大教授、薩医大名誉教授。ブルーマンデー症候群。日曜日の夕方から月曜日にかけて、なんとなく気分が落ち込んでくることがあります。とりわけ月曜日の朝に、倦怠感や体のだるさを感じたり、朝起きるのが辛いと感じたりします。こうした状態は、誰しも感じるようで、ブルーマンデー症候群と呼ばれます。原因として考えられるのは、休日が終わり、仕事へ向かうこと自体がストレスとなるということです。本当は仕事が嫌いなのではなくても、きちんとやりたいとか、締め切りが近いとか、仕事上の困難がプレッシャーとなってストレスをかけるためと考えられてきました。また最近、生物時計の研究が進んで、休日で仕事がない状態での一日の過ごし方が生物時計を狂わせ、それが月曜の朝に起きられなくなり、だるさが起こる原因を作っていることも指摘されるようになりました。逆に言うと、生物時計の狂いを事前に是正できれば、ブルーマンデー症候群を避けたり、低減したりできるということです。例えば、休日の起床時間と就寝時間を平日と同じにすることです。寝坊や夜更かしは生物時計を狂わせます。また、休日の昼間にジョギングやウォーキングなど軽い運動をするのも生物時計を維持するのに効果的と考えられます。休日の入浴時間を夕方以降にして、スムーズに睡眠に入れるようにすることもいいでしょう。こうした行為はストレスを避けることにも有効です。生きる仕組みでした。次は経済面から記事をお読みします。ニセコアンヌプリ。 ゴンダラ全面改修へ。ニセコからです。北海道中央バスは2日、グループ会社が後志管内ニセコ町で運営するニセコアンヌプリ国際スキー場のゴンドラを全面改修し、2028年冬にも運行を始めると発表しました。キャビンを大型化して速度を速め、輸送力を約2倍に増強、ゴンドラ乗車待ち時間を短縮し、今後の需要増にも対応する考えです。現在のゴンドラは1985年完成で、山麓駅標高400メートルと山頂駅標高1000メートルを約10分で結んでいます。老朽化が進んでいる上、現在のキャビン定員6人は旧規格で、体格が大きい訪日客などの定員乗車ができず、30分以上の乗車待ちが恒常化していました。新たなゴンドラは定員10人と大型化し、耐風性も強化しました。高速化して運行時間を1分半ほど短縮します。山麓駅は現駅舎を増築し、山頂駅は建て替えます。これにより1時間あたりの輸送力を現在の1440人から2800人に増強します。早ければ27年から工事に着手します。総事業費は未定です。ニセコ地域では近年、訪日客の増加に対応し、新型のゴンドラやリフトを導入する動きが活発化しています。経済面、ニセコからでした。次に窓をお届けします。大井崎野さん、海の道。潮の引いた浜に海の道が現れ、沖合の岩礁まで伸びる。札幌市に建築設計事務所を構える根室市出身の小坂博之さん51歳は、5月18日、故郷に出現するこの道を渡るイベントを初めて企画し、想定の3倍近い約80人が参加し、盛り上がった。この自然や歴史を知ってほしかった、と思いを語る。海の道は、野サップ岬に近い根室市御根元で漁業を営む実家の前に、5月6月の大潮の干潮時に現れる。長さ400メートル、幅2、3メートル。小学校で体験学習も行われ、小坂さんには身近だった。近くにアイヌ民族の遺跡、御根元茶師跡もある。子供の頃、将来は父のように漁船に乗ろうと思ったが、次男として継ぐのは難しいと反対され、建築の道に進んだ。その後、人口は減り、小学校も統合で消えた。悪さをすると近所の大人が叱ってくれた幼少期。そんな人情が気迫になる感じがした。この数年、根室を訪れる機会が増えた。地域を支える人材になった同級生たち。家業を継いで挑戦を続ける兄。魅力的な漁業者の友人たちに刺激を受けた。そんな故郷の魅力を知ってもらおうと開いたイベントは、札幌や東京からも応募があり、大盛況だった。自分は根室に住んでいない。でも、町づくりに携わっていきたいと、故郷への思いはつながっている。窓でした。次に読者の声をお届けします。苫小牧市にお住まいの山口徹さん79歳。武器輸出解禁は国の暴走。高市早苗首相は、同志国の防衛力向上が日本の安全保障の確保にもなる、などを口実に殺傷武器の輸出解禁を決定しました。これは日本が平和国家として歩んできた道を外れると宣言したことです。今、世界各地の戦乱で 多くの人々の命や暮らしを奪っているのは様々な殺傷武器です。かつての戦争で日本は多くの他国民の命や生活を奪い、日本国民も同様の経験をしました。戦争を経験した国会議員らの多くが姿を消し、戦争の悲惨さを知らない議員たちが戦前のような国家体制に向かって暴走を始めたとしか思えません。選挙で国民の多くは高市政権を選びました。しかし平和国家の道を捨てることまでは選んでいないと思います。戦闘中の国への武器輸出は原則不可としていますが、改憲やスパイ防止法制定を目指すなど右傾化する政権が武器輸出にどんな規制をかけるのでしょう。国民は政府に厳しく目を向ける必要があります。次は札幌市厚別区にお住まいの白沢一子さん、78歳。喧嘩仲裁、座禅させた父。プロ野球巨人の阿部慎之助監督当時が娘に暴力を振るった疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めて釈放されましたが、ユニフォームを脱ぐ結果となり衝撃を受けました。姉妹で喧嘩しているのを止めようとして少女から言い返されたことに腹を立て、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたと言いますが、結果的に暴力を振るってしまったことはとても残念だと思います。兄弟喧嘩はどこの家庭でも日常的に起きうると思います。私が反抗期だった中学生の頃を思い出しました。当時よく弟と口喧嘩したものですが、そんな時父が居合わせると必ず二人に座禅するように言いました。父も私たちの前で何分間か静かに座禅しました。正式な座禅ではないかもしれませんが、黙って座っているだけで不思議と何で喧嘩していたかはどうでもよくなっていました。そうやって心の冷静を保つことは大人になってからもとても役に立ちました。読者の声でした。次はハイハイ同心です。函館市にお住まいの無職、86歳の女性の方からです。頼もしい紳士たち。スーパーに行くため歩いていると突然股関節に激痛が走り、地面に崩れ落ちました。すぐに男性2人が119番して両脇で介抱してくれました。数分で到着した救急車で最寄りの病院に搬送され、大腿骨骨折で入院しました。2人の紳士のおかげで順調に回復して3週間で退院しました。ご親切を思うと今でも涙が出ます。当時きちんと言えなかったお礼をこの場をお借りして申し上げます。次は札幌市にお住まいの無職、85歳の女性の方からです。親切な駅員さんに感謝。 JR 新札幌駅から札幌方面に向かうはずが間違えて反対方向に乗ってしまいました。次の上野幌駅で下車し、駅員さんに相談したところ、札幌に向かう列車の到着まで時間があるのでベンチで待っていてくださいと温かい言葉。時間が近づくとゆっくりで大丈夫ですよと足の悪い私に気遣いながらホームまで付き添ってくださいました。ご親切な駅員さんに改めて感謝申し上げます。ハイハイ同心でした。次は高橋みっちょさん、同心川柳です。食べ物の恨みは怖い消費税。食べ物の恨みは怖い消費税。会津若松遠藤剛。朗報の半音上げてやってきた。朗報の半音上げてやってきた。札幌橋本敦子。小山後にいつか来た道いらぬ道。小山後に いつか来た道いらぬ道。白老小俣宏之。五月病あっさり辞表を出して治癒。五月病あっさり辞表を出して治癒。釧路田中義澄。チューブ入りもう一絞り物価高。チューブ入りもう一絞り物価高。ビバイ田村恵美子。昼仕事夜もお仕事お母さん。昼仕事夜もお仕事お母さん。東間林明日奈東間中学2年。ストッパー9条をなくせばわやだべさ。ストッパー9条をなくせばわやだべさ。札幌高原俊和。同心川柳でした。以上3日水曜日、社会面暮らし面読者の声などからお届けしました。